ナーズとの足 84.2 さっくんの2択3択番組ナビゲーターターの野田ルート。
こんにちは、さっくんこと弁護士武田貴博です。っていうか、あなた野田ルートじゃありませんよね。
ごめんなさい、なりすましで。元看板ガールのカーリーです。
そうなんです、実はね、今日は相方の野田姉が持病の水虫の悪化のため急遽欠席となりました。まあ、そんな事情で本来番組ゲストのねキャリーさんに、ね、突然のピンチヒッターをお願いしたんです。
1年ぶりにスタジオにお邪魔しました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それはそうと、もう本当暑いですね、今日も。
暑いですね、とろけそうですね。
で、その中で昨日はなんかすごい大雨が降ったということ
で。そうですね、土砂降りです。
はい、まあね、ちょっとそんなちょっと不安定な天候でありますがですね、
はい、そうです ね、 ね、みんな浴衣着てかわいいよ。
ねえ、まあ、あの負けずに頑張ってやっていきたい。
はい、頑張りたいと思います。番組ではリスナーさんからのメールをお待ちしております。本日のメールテーマは人権と看護権です。キャリーは人権も看護権もさっぱりわかりません。しっかり勉強したいです。
そうですね、これあのよくね、まあ、最近はちょっとよく使われる言葉なんですけど、
はい、
まあ、あのここでね、ちょっとしっかりとその言葉の意味だとか、
はい、
どういう権利なのかっていうことをですね、しっかり覚えていただけたらいいなというふうに思います。
はい、人権もね、看護権も希望すれば取れるように思ってましたけど、どうやら違うんですね。
うん、まあ、あのね、最後はね、経済面でね、行き詰まりが起こったりするので、
はい、
まあ、そうならないための、まあ、法律なんですけども、はい、まあ、お子さんにね、大量な選択ができるように、まあね、一番いいのは離婚しないことが一番いいんですけど、
そうですね、
まあ、どうしても離婚せざるを得ないというふうになった場合には、まあね、人権と看護権というのもね、まあ、分離して存在するということもありますので、よく、聞いておいていただけると助かります。
はい、夫婦がね、離れ離れになるのにもね、いろんなケースがね、ありますからね、この件に関するメールお待ちしております。アンチザ FM の公式ページよりさっくんの2択3択宛てに送ってください。それではスタートです。
さっくんの2択
3択。
この番組は武田貴博総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田貴博総合法律事務所です。
84.2 タックンの2択3択弁護士タックンと
1日アシスタントのカーリーでお送りしています。
最初のコーナーは乗車への2択3択です。
はい、
これはネットや SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのという相談事について法律家である私が解説をします。
はい、
実際の判例と異なる場合もありますが、まあ、法律はね、多面性であるとご理解ください。ではですね、人権と看護権の違いは何かをね、まあ、軽く説明しておきますね。まあ、人権と看護権っていうのは簡単に言うと、人権の中に看護権が含まれるんですけど、
はい、
人権って、まあ、要は親がね、子供が未成年の子供に対して、まあ、まあ面倒を見るとか、ね、いう感覚で持ってもらえばそんなに間違いないんですけど、
はい、
人権の中には子供の財産を管理する財産管理権と、あと子供を実際に引き取って育てる、ね、時には怒ったりだとか、年齢をしたりだとかっていうのを含めての、あの、看護権ですね。その大きく分けて2つの権利をまとめたものが人権です。いうことなんですね。まあ、それを前提にですね、これからの質問について、ちょっとお聞きいただければいいなというふうに思います。
かなり深そうですね。では、そんな実際の相談事例をご紹介します。その前に、質問が来ているので、ご質問にお答えしたいと思います。人権と看護権についてご質問します。人権と看護権はどちらのでしょうか。 健診者と看護検査は普通同じ人がなるのが一般的だと思うんですが、新検査と看護検査を分けることは可能なのでしょうか。可能ならば分けることで何か困ることなどはありますか。よろしくお願いしますということです。
はい、ありがとうございます。メールペンネームかな、このお茶屋さん、ありがとうございます。先ほど申し上げたように、新検の中に看護検っていうのは含まれるということですね。で、看護検の他に、財産管理検っていうのがあって、それと、合わせてですね、新検ということになるんですけど、これ、基本的に離婚するまでは夫婦がね、はい、お父さんお母さん、
はい、
子供がいて、お父さんお母さんは2人とも親権者なんですけれども、離婚するということになったときにはですね、日本の法律ではどちらかを親権者にするということになるんですね。
はい、
そうなったときに、まあ、親権者、例えばお母さんが親権者になって、お父さんは親権者じゃないということになれば、
はいはい、
お母さんの方が親権者として、はい、看護権もあって、子供の財産の管理する権利もあると。いうことになるのはちょっと原則なんですね。
なるほど。
まあところがですね、まあちょっといろいろ事情があって、
はい、
例えばお父さん親権者で、の方がお父さんの方が親権者がいいだろうと。例えばね、
う
んうんうん、経済的にね、
豊
かだったりだとか、
うん。そういうことある、うん。
で、なんだけど、実際ちょっとお父さんは、実際子供を引き取って育てるとかちょっと難しいと。
はい。
例えば、自分の親だとか、
うんうん、
で、その、子供を育てるのに、ちょっとバックアップしてくれる人いないですかね。
ああ、そうですね。
そういう場合には、じゃあまあ、子供を引き取って育てるのは、親権者じゃないけれども、お母さんの方に渡すと。
うんうんうん。
いうことができる。これは、看護権と親権の分離ってことになるんですよね。
なるほど。
で、それでいきます。で、ところがですね、これ、ちょっと不便なんです。なんでかっていうと、先ほど言ってるのに、
うん、
親権者っていうのは財産管理権っていうのもね、お子さんの。
あ、そうですね。う
ん、あるって言ってます。財産管理権は、結局今の話でいくと、お父さんのままなんですよ。うん、
ああ、はいはい。
そうすると、お母さんは、子供を引き取ってはいるけど、財産を管理する権利がないんですよ、子供のね。
あ、
そうすると、例えば子供の、ね、名前で、例えば郵便局で、通帳を作るとか。
はい。はい、
そういうこともできないし、
ああ、なるほど。
親権はその子供をね、引っ越しをするということになったときに、子供の住所、まあ、親権者がその住民票を動かしたりするんですけど、
はいはい。
それも、まあ、いちいちそのお父さんの了解を得なければいけない。
うん。
いうようなことがあるので、
非常
にいちいちお伺いを、ね、別れた旦那さんに、
尋
ねなければいけないということになるので、
うんうんうん、ああ、それは大変、
うん。うん。そういう意味で不便なんですね。
うん、
だからそうすると、まあ基本的に子供の看護に、ちょっと多少、やっぱり、支障が生じると、
うん、
いうことがあって、
ね、
実際この看護権と親権のこの分離っていうのは、
うんうん、
家庭裁判所は非常に嫌がります。
それは嫌ですよね。
うん。
うん、
なので、まあ、実際としてはないことはないんですけど、
うん、
まあ、こういう不便もありますよっていうことですね。
なるほど、先生ありがとうございます。
はい、
ではですね、まず質問に行きます。
はい、
私は今17歳です。旦那が23歳です。子供が生後3ヶ月ですが、親権看護権はどちらに行くのでしょう。旦那は帰りが遅く、収入は25万ほどです。私が働いてません。今実家でお世話になっています。2から3歳ほどになったら保育園に入れて本格的に仕事をする予定です。それまではお母さんが面倒見れる時間に見てもらって2、3時間働いてミルクや おむつのね、洋服などね、働いたお金で買いたいと思ってます。でも心配なことは旦那の実家にいる弟さんのことです。暴力がすごいんです。今事件を起こして捕まっちゃってるんですが、いつ出てくるのかわからなくて、親権、看護権、どっちに行くんでしょうか。
はい、ちょっとね、いろいろ複雑な、
本当ですね、
事情が、ね、あるみたいなんですけど、
はい、
まずですね、整理しておくと、
はい、
この日本の、このね、離婚する夫婦の約、87% が、協議離婚で、
はい、
離婚してるんですね。
あ、87% も。
うん、
はい。
で、あと、残りの 13% のうち、10% ね、
うんうん。
10% は調停離婚してるんですよ。
あ、
これどういうことかというと、
ね、
調停離婚と、調停っていうのは、裁判所でお話し合いをすることなので、
はい。
話し合いで離婚してるんですよね、
97%。話し合いで離婚してるね。
うん。で、どういうことかというと、 そうするとね、この親権者をどっちにするかっていうことも、結局は話し合いで決めるんですよ。
なるほど、話し合いで決めるんですね。
うん、そうなんですよ。だから、まあ、基本的には、そこでね、話し合いで決めるわけですから、
はい、
まあ、基準はあってもルールはないわけなんで、どちらが親権者になってもいいっていうことなんですよ。
ああ。
だから、これは話し合いで決められるっていうし、97% 正解ということになります。
話し合いで決められるんですよ、皆さん。大丈夫ですね。
じゃあ、はい、ただし、もう、どっちも親権を主張してね、話し合いで解決できないという場合は裁判になるので、
はい、
そうなった場合には裁判官がいろんな事情を、ね、加味して決めるってことになるんですね。
なるほど。
そうすると、まあ、例えば生後3ヶ月だと、やっぱりお母さんが有利だとかね。
そうですね。
そういうような話も出てきたりしますね。ってことですね。
なるほど。はい、じゃあ続いてはですね、現在主人の両親と同居しています。主人が精神疾患のため働いておりません。以前は短期でちょっと働いてました。子供がまだ4ヶ月で私は休職中です。もともと姑とは仲が悪いので、最近姑と揉めてしまい、孫を置いて私だけ出て行けと言われました。そこで質問なんですが、こういった姑からの発言が苦痛で同居を解消し、子供と二人だけで勝手に家を出ちゃった場合、義母や主人から訴えられたりしますか？また、主人とも離婚することになった場合は、子供の親権、監護権は取れるのでしょうか？実家に戻り、子供を預けて仕事へ行ける環境はあります。
これはですね、はい、時間がないんですけど、基本的に訴えられることはないです。
ないですね。
基本的に、やっぱり、結婚してて、その、ちょっと仲悪くなったら別居するっていうのは、日本の今の法律では可能なんですよ。
ああ、なるほど、そうですよね。
そうなった時に、子供はどっちかの親にしか行けないわけですから、
はい、
母親が子供を連れて出るということについては、問題はないんですよ。はい、
そうなんですね。
ただし、はい、その後ね、家庭裁判所に行かれて、調停とかでね、
はいはい、
やっぱり子供の看護をこちらに移してほしいということを、父親の方がね、
はい、
訴えることは可能で、
うんうん、
そこで、まあ、逆に家庭裁判所の判断に基づいてね、父親の方に訴えてしまうということはないことはないです。
はい。
ね、
そうですね。
はい、
じゃあ、たぶんこういうね、ご夫婦からの依頼の場合、
はい、
何を重視して助言されますか？
だから結局ですね、親権と監護権って、
うん、
これでどっちがね、取、
うん、
る方が正しいっていうのないんですよ。
そうですね。
正しい間違いじゃないので、
うんうん、
で、まあ基本的にそう、どこまでね、
うん、
どこまでご相談者さんが、
はい、
それにこだわってらっしゃるのか、
はい、
強い思いがあるのかっていうのをお聞きして、
はい、
でどこまでやるのか、まあ、勝てるものであればね、取れるものであれば、それはそのままやりますが、
はい、
取れない場合でも、どこまで一生懸命やるのか、どこまでやるのかっていうことをですね、話し合いながらやっていくということに一応考えてますね。
そうですね。お一人でね、お悩みにならないように、まずは法律家に相談してみてください。きっとあなたに寄り添ったアドバイスをいただけると思います。では、このあたりで本日の一曲といきましょう。たっくん、今日はどんな選曲をしてくれたの？
はい。今日はですね、もうめちゃくちゃ暑いということで、ね、世界で一番暑い夏、プリンセスプリンセスで、ね、
どうぞ。
Bye.
の二択三択。続いては番組にゲストを招きしてざっくばらんにフリートーク。二択三択出たとこ勝負でーす。
すでにさっきから出っ放しになってますけど、せっかくなのでご紹介していただけます？
はい、わかりました。元看板がある、ね、番組ナビゲーター、株式会社 KS プリの井上香織さんでーす。
こんにちはー。サリーこと井上香織でーす。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
ね、チャイリーさんは、初代、ね、はい、看板がある3号でしたっけ？
やらせていただきました。
そうですか。はい。じゃあ、今日はね、これからはちょっとゲストということで、はい、はい、よろしくお願いします。
嬉しいございます。
ありがとうございます。こちらこそ本当にありがとうございます。
はい。
それで、会社のね、お名前をちょっと出させていただきましたけれども、はい。で、あと、お仕事の内容について改めて、はい。お願いできますか？
はい、そうですね。名古屋市の千種市の、アピタ千代田橋で、ブティックで、アンソロジーというお店をやらせていただいております。セレクトショップですね。
はい。
はい、
このアンソロジーさんは、はい、僕もちょっとお邪魔したことがあるんですが、
ありがとうございます。
オープンはいつぐらいだったんですか？
8年前ですね。はい。
なるほど。
はい。
で、まあね、お洋服屋さんといってもいろいろあると思うんですが、
はい。
どういったようなコンセプトで始められたんですか？
大体ですね、40代から50代ぐらいの方の、うん、ちょっとマイナス5歳若返るというのをコンセプトにお洋服を設定しました。
ああ、なるほど。
はい。
それと、まあ、いわゆる、まあ、若者のね、
そう。
着れないけれども、
そうなんです。
だけどちょっとあまりね、まあ言ってみればまあ おばさんの服は着たくないというかね。
そうなの。年取ってくるとさ、うん、どこで買っていいかわからなくなるんですよ。はい。
だからこう基本的にそういうまあファッション業界的にはまあ名古屋だけかもしれませんけど、ちょっと隙間だったんですね、そこは。
意外にね、探したらないんですよ。はい。それでなんとなく私の中でそう思って、はい。自分がね、若返りたいっていうのがあるんですけどね。
まあ、もういつも、はい、若々しいと思いますけども。
本当ですか、頑張りますね、両体に向きって。
そんな人は知ってくないですよ。そうですね。で、もう8年で。
そうですね。
なるほど。今、そうすると、お客さんとしては、だいたいどれぐらいの年齢の方が多いんですか？
そうですね。やらせていただいたときは、やっぱり30代、40代多かったんですけども、やっぱりね、8年も経つとお客様も、ね、順番にお年を召されますので、今はどうですかね、40、50になってきて、もうちょっと上の人も多くなりましたかね。
ああ、なるほど。まあでもね、やっぱり、いろんな年齢層の人も、やっぱり若返りたいと。
ね、もう本当そうですね。はい、
なるほど。それで僕はちょっと お店にね、お邪魔した時にですね、はい、なんかいろいろそういう洋服の以外に、
はい、
そのなんかドレスみたいなのをたくさん見たんですけど、
はい、
これはどういったようなものなんですか？
ですね、まずは成人式とか結婚式とかのね、そういう時に着る二次会とかのドレスもあるんですけど、今はですね、カラオケが結構ブームでして、
はい、
発表会とかのドレスも扱ってます。
お
ー。はい。
それはなんかお店だけで売ってるんですか？
いや、これがですね、お店をね、取り出しまして、
はい、
カラオケ発表会というものがあるんですけども、
はいはいはい、
それちょっとイベントがあるところに、出張でね、販売で持ってきます。
ああ、そうなんですか。
はい、エステコ、エステコ。
なるほど。はい、そういう、やっぱりその、カラオケの発表会、まあ、素人さんのね、
そうです、
発表会でも、やっぱりそういう衣装とか着る人って多いんですか？
もう皆さんね、綺麗ですよ、本当に。若くて、美しくて。
ああ、なるほど。はい、そうすると、そのね、そこに、発表会のところに、まあ、キャリーさんが行って、
はい、
そういうアクセサリーとか、お洋服売るわけですよね。
はい、ドレスとかアクセサリーとかね。
その場で買って身につけて、ステージ上がる人とかいるんですか？
います、います。
あー、なるほど。
はい、
まあ、僕も発表会とかあんまり行ったことないんですけど、
はいはい、
やっぱりこういう、やっぱり、その、即日販売じゃないですけど、
そうですね、即販ですね。
ね、はい、そういうのってやっぱりあんまりないんじゃないですか、そういうのって。
あんまりやられてないと思いますね。はい。はい、
なるほど。そうするともう行かれた方はもう、あ、このなんかネックレス素敵とか言って。
そうそうそう。まあ今日のこれだけでこっちに帰るわ、みたいなね。
ああ。
そんなのもありますよね。
なるほど。そういう視点っていうか、それはどういったようなところから生まれてきたんですか？
いや、なんかね、歌が私も好きでして、
はいはい、
ちょっとこういう世界もあるよっていうことで、うん、耳にかけていただいたら、
はい、
みんながね、ドレスって歌ってるからびっくりしてしまって、あ、これは私がやらなきゃって勝手に思っちゃいました。
なるほど。じゃあ、はい、なんですかね、その発表会って、
はい、
さ ん歌ったりするんですか？
歌ったりします。
おー、
歌ったりしますよ。
ちなみにキャリーさん得意な歌詞とかあるんですか？
得意な歌詞？演歌。
そうなんですか？
私はちょっとですね、演歌もいきますよ。
あ、そうなんですか。
はいはい、
でもあれですね、やっぱりそのね、洋服売ってる人がステージで歌ったりすると、
はい、
やっぱ余計注目されますよね。
そうですね、うん、あそこで売ってるお兄ちゃんがあそこに立ってるみたいな感じですね。
なるほど、そうですか。じゃあそういったようなその、まあ、発表会とかで売るっていうのは、それいつぐらいからやり始めたんですか？
それがね、去年なの。まだ1年の。
あ、そうなんですか。
はい、まだほやほやなんですよ、生まれたての。
なるほど。すいません、気を取り直しですね。ちなみにそういうような、まあ、1年も経ってないということですかね。
そうですね、はい。
このカラオケの発表会自体は、うん、いろんなところでたくさんやってるんですか、これ。
ね、もう毎週日曜祝日はどこでもやってると思いますよ。
そうなんですね。
はい、今までもやってるんじゃないですかね。はい、
やっぱりカラオケを好きな方が多いですね。
多いですね。健康法にもなりますよね。はい。
なるほど。あれ、男性も女性も同じぐらいですか？
最近ね、男性が増えてきてるから、だいぶ増えました。昔は、はい、多分ね、女性の方が多かったと思いますね。
ああ、そうなんですか。はい、じゃあ、そうするとなんか、こうね、演歌とか歌われる方が多いんですか、やっぱり。
やっぱりね、ご年齢の高い方はまだ演歌かなーって感じですけどもね。
なるほど。
はい。
ちょっとね、自分はこう、紅白歌合戦に出たような気持ちになる。
そうですよ。歌詞聞いたってね、もう歌もかっこいいですよ、これまた。
なるほど、そうですか。ぜひね、これ僕もそういうカラオケ大会ね。
ぜひ先生。
行って、見てみたい。
いやいや、それ自由としたらどう？
な
んか。
すいません。
はい、私歌うカルスマン、ハウスマンの感じから先生も歌う弁護士ってどう？これ。売れるわ。
ちょっと歌の練習してきました。今ね、歌うハウスマンの感じ出ましたけど。
はい。
これあれなんですか？なんかちょっと、ニックネームなんですか？
なんか自分で勝手に考えました。
あ、そうなんです
か。歌うハウスマヌカン、そう、私でよくないですこれ。
これ多分、このマヌカンっていうのはですね、
そう、
使用者の人しかわかんない
ですよね。わかんない、20代の子わかんないよね、きっとね。
そうですね、うん、僕もしばらくわかんなかった。
そんなこと言っちゃダメですよ。わかってるくせに、本当に。
そうですか、でもね、いろいろ活躍されてる方なんですけど、今後の展望みたいなのなんかありますか？
今後ですか、でもね、やっぱりこう、衣装を通してみんなを元気にしていきたいし、
はい、
若々しくね、なっててもらえて、みんなが変われたらいいなと思うので、
はい、
いろんなイベントを今度は自分から作りたいなと思ってますね。
なるほど。またね、ちょっとそのイベントの話はね、
はい、
またエンディングの時にも聞かせていただきたいと思います。
そうですね。はい。
それで一つ何かちょっと弁護士に質問があるということをちょっと。
あ、はい、そうですね。私のちょっと知り合いがですね、昔、なんか会社をやられてまして、うん、契約書にちょっとサインしたんですね、相手を信用して。
はいはい、
なんですが、はい、ちょっといろんな事業をしていくうちに、相手のその契約書の内容と違うことがいろいろ起きまして、
はい、
それをやっていくと、多分もう本当会社自体が危ないということになりそうだったんですね。
うん、
で、それを契約を解除してもらいたいということで、
うん、
もしいたらですね、契約が半年間は無理だったみたいなんです。
あ、
はい、うん、だけど、まあ、1年、2年や、あ、1ヶ月、2ヶ月やっても、
うん、
本当に財政的に苦しいということで、
うん、
もうなんとか早めたいということだったんですけど、
うん、
それでいろんな弁護士さんにちょっとね、相談に行ったみたいなんですけど、まあ印鑑をおっしゃったしね、
うん、
なかなかちょっと大変だったみたいなんですけど、
うん、
そういった時先生だったらどうします？
そうですね、まあ確かにその印鑑を押してしまってるっていうことでね、
はい、
うん、ちょっと消極的な弁護士の人もいると思うんですけど、
うん、
それは何でかっていうとですね、日本のそういう契約についての、法律がですね、
はい、
いわゆる消費者契約法とかいう、そういうね、
はい、
消費者をね、守る法律っていくつかあるんですよ。
ね、はい、
ですが、そういう事業者同士の契約に関しては、
はい、
まあ、残念ながらそこちょっと遅れてるところで、
なるほど、
事業者でもね、
うんうんうん、
片や上場企業、
うん、
片やね、脱サラして事業を始めたばっかりと比べると、全然違うじゃないですか。
そうです、
情報量とか経験とか
ですね。
そこら辺のところは差をつけるべきだというね、考えはあるんですけど、まだ今の話で言うと、でも今の法律ではなかなかね、ちょっと不利だっていう考え方もあるんですけど、ただそもそもその契約の中身自体がね、例えば詐欺だとか、ね、向こうがやっていく内容自体が契約に違反してるだとか、
そうですね、ちょっとそんな感じ
だね、
そこあったみたい。
ちょっとついて、相手に対してですね、 ね、解除を求めるということも、可能性としてはないことはないかなと思いますよね。
そんな時に先生にね、知り合ってたら、世界さんでまた、ぜひお願いします、
はい。よろしくお願いします。
はい。はい、ありがとうございました。
はい。もしの時のね、法律相談はね、当事務所までご契約に相談してくださいね。ということで、本日の2択3択、デカとこ勝負でした。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。竹田隆博総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時30分になります。ユナイテッドノース 84.2 でお送りしてきました、さっくんの2択3択、まもなくエンディングです。いかがでした？久しぶりの生放送は。
こう見えてもですね、ドキドキしてたんですよ。
本当ですか？
本当に。
よくわかりませんけどね、まあね、ありがとうございました、本当に。
ありがとうございます。
ね、若い人たちは、ニコ生だの、ツイキャスだの、ね、ショールームだの、生放送の配信の手段がたくさんありますけど、我々の世代ではね、やっぱりラジオというメディアがね、ありがたみを感じますよね。キャリーさんは何か自己発信してますか？
私はFacebook とか、インスタぐらいしかできない子なので、
はい。でも Facebook ではね、たびたび投稿を見つかけします。
はい。
いろんな分野でね、頑張ってらっしゃるなっていうのは、
はい。
伝わってますね。はい。またぜひ遊びに来てくださいね。
はい。はい。
先ほどのね、ちょっと続きで今後の展開みたいなのを、はい、教えてもらってもいいですか？は
い、そうですね。いろんなイベント会場とかをね、お借りしてですね、カラオケ発表会とか、そういうものをちょっと作っていきたいなと思っております。
は
い、
あ、そうですか。楽しみですね。
はい、若い方もね、どんどんやってほしいかなと思います。
はい。ありがとうございます。それではですね、来週はまたも野田名がおりません。
はい。
ねえ、今度はカムシの治療でしょうかね。
そうかもしれませんね、これ大変だ。
すずちゃんがアシスタントしてきていますね。そんな番組では皆さんからの二択三択を募集しております。どっちを選んだらいいのという疑問に私たくんがお答えしますよ。
ちなみに来週の相談内容聞いた人もいいですか？
あんまりね、声高らかでは言えないのですが、まあ、自己破産に触れてみましょう。
怖いわ、胸にビシッと刺さる響きですね、それ。自分ね、事例が多いので、何度か登場することはないでしょうかね。他にもね、自分で解決できないというお悩みのことありましたら、どんな些細なことでも結構です。愛知した FM の公式ページから、タックルの2択3択、宛に送ってください。次週もお昼の2時、ユナイテッドノーズ 84.2MHz にチャンネルを合わせてくださいね。では、さようなら。この番組は武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたしました。